プレイバックラジオ食堂、毎度おなじみラジオ食堂主催の坂谷でございます。5月があっという間に過ぎてしまいまして、動揺している昨今でございますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。で、最近ちょっとプレイバックニュース回が多いような気はするんですけども、今回プレイバックさせていただくのはラジオ食堂第69回恒例の食べ物ニュースで振り返る2013年の6月ですね。これだからちょうど10年前ですよね。出演は北谷さんでございます。10年前になりますんで、めちゃめちゃ話題が古くてですね、冒頭でスパイラルグレープっていう清涼飲料水の話題が出てくるんですけど、皆さんスパイラルグレープって覚えてらっしゃいます？まあ放送内容聞けばどういう飲料かっていうのはわかると思うんですけども、もう僕も今日の今日まで忘れてましたけれども。で、最近のニュース界で言及しているコーヒーの炭酸飲料の話とかも出てきますし、結構興味深い10年前の放送ですね。聞いてたロングブレスダイエットなんて、これまた今聞いてもさっぱりわかんないワードが出てきたりですね、マクドナルドの新商品が500円前後で高いですみたいな話してて、マクドナルドの新商品が500円で高いですっていうのものんびりした話だなぁと思いながらですね。ね、今月のマクドナルドのキャンペーンは平成レトロで昔やったキャンペーンのハンバーガーを400円台後半で売るみたいなすごいキャンペーンやってますけどね。この10年前の時期にその値段だったら、まあボロカス言ってたと思いますけども、今だったらあんまりなんとも思いませんもんね。ちょうど先週の放送で言ってた餃子日本一の話題もあってですね、なんだかんだ10年経っても喋ってる内容変わらないなと思ってしまうプレイバック10年前2013年6月でございました。ということでですね、今回お送りさせていただくんがですね、恒例の食べ物ニュースで振り返る6月出演者北谷さんでございます。どうぞ。
ラジオ食堂坂谷です。今回はですね、毎月恒例の北谷さんの回です。どうぞ。
どうも、北谷です。月1レギュラーです。
今月もですね、まあいろんな食べ物の話題がございますんでですね、
はい、
まあちゃっとやっていこうかなという気がします。まずは、6月16日の記事は行くんですけども、はい、クソまずい炭酸飲料で打線組んだ、はい、1番スパイラルグレープ、2番ソイジョイ、3番エスプレッソソーダ、4番生茶でスパークリング、5番、ペプシキューカンバー、6番ルートビア、7番ペプシブラック、8番ヘルシアスパークリング、9番ペプシモンブラン、監督オランジーナということらしいです。
あのね、1位は大賛成やね。
あ、1番ね。
CM で見る前に出た瞬間に買って飲んでみてんけど、歯磨きの炭酸やな。
そうですかね。
ほんまにそうやった。
あ、僕もね、飲んだよ。
飲んだ？
あれ、歯磨きというか、なんか僕ね、中国系の香草の匂いがしてる気がした。これは中国産のファンタって言われたら、ああ、そんなもんかなって思ってしまうような。
わかる。なぜ、OK したしっていう。
いや、でもね、この辺っていうのは、前、すき家の焼きそば牛丼の時も話しましたけれども、
はい、
やっぱり日本のメーカー追い詰められすぎやろって思ったりするね。
せやな。
常に新しい味を提案せんとあかんっていう。
やろな。ある意味閉じた世界なんやろな。
そうだね。いいじゃんって。だってさ、オランジーナとかさ、うん、フランスでもう何十年もずっとさ、定番商品でやってたんでしょっていう。
う
ん、
そう。
あんなね、ファンタに毛生えたような味でね。いやでも定番商品ってこういうのだよなっていう。
うん、せやな。
いやまああとこの打線で言うとですね、うん、僕個人の意見としてメッコード入ってないやり直しという気がしますね。やっぱりメッコードじゃないですか、まずい炭酸飲料といえば。
うん。まずい、こそまずいっていうわけじゃないんやけど、残念っ ていう意味では、
はい、
あのポンスパークリングが入るかなという。
ポンジュースのスパーク
リング、ポンジュースのスパークリング、まずくはないんだけれども、あ、まあある意味忠実やなって思うんやけど、みかん水を炭酸にした感じ。
ああ、はいはい、
炭酸に負けちゃって味が薄いっていう。
ああ、なるほどね。まあ今回はクソまずい炭酸飲料ですからね。
まあ
立ち位置が全然違いますからね。
ちょっと違うね。どうぞ、坂上さん、エスプレッソソーダはどうなんですか？
なし。
いや、俺もなしですね。あれ買っては見たんだけれども、ないなっていう。
ないな。
立花的にありっていうところまで来たっていうけど、俺の中ではまだまだなしやな。
あの人気漫画、飯花でか立花の中でありというふうに、あの登場人物が言うとったんですけどね。
言うとったんですけどね。
いや、ないと思うな、俺は。
ないですね。
で、その後、エスプレッソソーダの後に出てきたですね。
ええ。
あの、ボスブラックスパークリングっていうのが、
ね。出てきましたね。
これさらに凶悪な味だったね、もう。
そうなんや。でもなんか、あの、今年ドライチっていう人もいて。
即戦力やで。
そうそうそう。な、でもなんで分かってて出すんかね。やっぱり悲願なんかね。これでホームラン出すっていうのが。
市場としては空いてるからね。ガラ空きやからね。
ガラ空きやね、確かに。
だからまあそういうのはあるんかもしれんね。うん、はい、あ、でも、これだけはね、ちゃんと言っておきたい。
はい。
今スパイラルグレープ飲まないと来年飲めないよ。
だろうね。
これはね、先月言ってた、ロッテリアのラーメン武蔵バーガーについても言いたいけどね、僕は。あの、あんな、あの、初めからまずそうやんって言ってた君たちもね、あの、将来的にもしかしたらあの時食ってればよかったって後悔するかもしれへんよ。もう一生食われへんねんからね。
多分もう二度と出てけへんね。
だろうな、うん。俺もそう思うよ。ということで、まあ、今回次行きます。これはですね、6月10日のニュースなんですけれども、毎日マック食べても減量に成功、マクドナルド CEO1 年間で9キロの減量に成功、うん。だからという気がしますけどね。はい、あの、ファストフード世界大手、米マクドナルド、ドン・トンプソン最高責任者が29日に開催されたアナリスト会議で、毎日マックを食べる習慣を変えなくても、昨年1年間で約20ポンド、過去9キログラムの減量に成功した、減量方法は立つことと運動をまた始めたことだと述べた、トンプソン氏は CEO に就任してまだ1年に満たない、減量成功の発言はマックが人々に抱く肥満への懸念にどのように対応するかとの質問を受けた際のものだということなんですけれども、いや、あの、マック関係ないよという以上なんですけどね。
何やろうね。そして、あの、マックじゃなかったら、あの、もっと痩せてたやろうね。
みんな言ってますけど。
言ってますね。
な、自分で言ってんもんね、これ。立つことと運動をまた始めたことだって、お前、マック関係ねえだろっていう。
CEO 的には、まあまあ、偉いなとは思うけどね。
あの、バーガーキングのとこみたいにね、あの、自分のとこの商品食わへんって公言するようなやつもおるからね。
まあね、そういう意味では、まあまあまあまあ、いいんじゃないですかとは。
まあまあ、当たり前やけどね、そんなこと。
ただ、この写真ありますけど、この方の場合、ちょっとした間違いで3、4キロ普通に減りそうな体格してますよね。
まあまあね。本当にね、あの、他に要因がいっぱいあったんちゃうかっていうね。いや、なんかさ、去年からずっとやってるさ、
うん。
あの、ロングブレスダイエットってあるじゃないですか。
あ、ありますね。
あの、三木亮介が提唱してる、
はい、はい。
あれの特番見てたらさ、
ええー。
お前それは普通に痩せてやろうって思うよね、あれ。
ああ、あれはね。
あの、ウォーキングしすぎっていう。お前呼吸だけ痩せろよって。
真面目にやったらしんどいやろうなとは思うけどね、あの、
まあ、ということで、あの、マクドナルドを食べ続けていてもですね。
ええ。
運動したら痩せるよって。
痩せるよと。
当たり前や、お前なんか言わんでも分かってるわっていう。まあそんなニュースでございました。ここからあの、あれ、毎月恒例のマクドナルドゾーンに入りますよ。はい。
はい。
これ6月10日の記事。マクドナルドハンバーガーを値上げした結果、マック売上増20円値上げ、実りつつあるということでですね、日本マクドナルドホールディングスが10日発表した5月の売上高過去既存店ペースは、前年同月比 0.5% 増となり、昨年3月以来1年2ヶ月ぶりに前年を上回ったということでですね、まあハンバーガー20円値上げしたことで、多少は売上増えましたという、そういう話でございます。
ああ、コンマ 5% やけどね。
ね。はい。あの、誤差の範囲やろうとみんな言うておりますけどね。
ね。
これもね、あの、さっき CEO の人が言ってたみたいな感じでね。
うん。
他に理由あんじゃねえのっていう。
コンマ5はな、あの、優位じゃないよね。
本当にそれだけかって思ってしまうけどね、俺は。ここ最近のマクドナルドに関しては、
うん、
あの、売上があの、毎月下回ってたわけやから、
せやね。
そのマイナスがあの、プラマイゼロになったっていうだけでも、まあ、ええかなという気はしますけどね。
まあまあまあまあ。
坂谷はですね、
うん、
あの、マクドナルド100円マック自体があれ、あの、金額的におかしいと思ってましたんで。
価格政策的には、まあまあまあ、別にいいんじゃないですかっていう政策ではあるからね。
まあ、そうですよね。もう明らかにおかしい金額ですからね、あれは。まあ、ただ、あの、0.5% ではね、あの、誤差の範囲なんじゃねえのかなっていうのが、あの、正直なところですね。
正直なところですね。
ね、マクドナルドっていうと、先月もお話した通りですね、今必死なんですよ。
必死ですね。
メガなドリームを追いかけてね、メガポテトを出したぐらいなんですよ。しかもそのメガなドリームをね、背負ったポテトが全然売れてないと。
いやー、食わないね。
マクドナルドさんはですね、ポテトが売れなかった、次は高価格バーガーということでですね、こちらは6月17日のニュース、日本マクドナルドは17日ハンバーガーの新商品、クォーターパウンダー BLT と、クォーターパウンダーハバネオトマトを24日から夏季限定で売り出すと発表した。BLT の単品の税込み価格は520円から570円、これまでに国内で売り出したハンバーガーの中で最も高いというハバネロトマトは480円から520円ということでですね、今まで最も高いバーガーということで、登場したクォーターパウンダー BLT ということでございます。
どないでした？
美味しいですよ。
美味しいですか？
美味しいです。BLT なんですよ。
ああ
。BLT がね、まずかった試し今まであります？
まあ、組み合わせ的に、まあ、間違いないからね。
BLT がね、まずいなんていうことはね、これ、神への反逆に等しいですよ、はっきりが。
今日、私の会社の同僚がハバネロトマト食べてまして。
あ、はいはいはい、
まあまあ、やっぱり美味しいとは
言う。美味しいと言うておられましたよね。
あと、まあ、出来に関しても、悪くはない。
美味しいと思いますよ。出来もいいと思いますよ。
うん。
時々、すごい冒頭かますマクドナルドにしては、
はい。しては。
地に足がついたいい商品だと思いますよ。まあ、値段を除けばな。
さすがにその値段で地に足ついてなかったら暴動起きるぞ。
暴動起きる。500円でしょ？
うん、500円です。
アメリカシリーズが300円台やったわけなんですよ。
そうですね。
1.5 倍っていうね、それはちょっと勇み足が過ぎるんじゃねえのかなというのは思いますね。
思いますね。
まあ早速買って食ってきた僕が言うことじゃないんですけど。
まあでもその1回で終わりでしょっていう。
まあハバネロは試すかなという気はしますからね。これね、セット頼むとね、800円台に行くんだよ、
ね。ですよね。
もうマクドで800円とかないやねんって思う。
ないよ、ないよ。もう、それやったら、天下ちゃん2階の弥生軒行くよ。
弥生軒きちんと弥生食いしたら2階行けるよね、800円。
ね、ね
満足度が全然違うというかもう。
いますよ。鶴丸でもいいですよ。
まあまあ、なんでもいいっすけどね。
っていうか800円やったらほんま普通のハンバーガーショップ行けっていう。
まあそうすれば佐世保バーガー行けますよね。
佐世保バーガー普通に行けますね。坂谷さんの顔ぐらいのハンバーガー食べれますよ。
そうそうですよね、うん、確かに。
うん、
まあよっぽどあれやったよね。ここ一発もうほんともうね、大逆転を狙ったよね。
ね、
会社辞めて司法試験目指す人みたいな感じでね。
さて、来月の売り上げが楽しみです。
楽しみ。
まあまあ、何がしかカンフル剤にはなるんやろうな。確実に、平均顧客単価上げる価格やしね。
まあだから、まあ逆に言えば、まあ、これであかんかったらもう積むっていう、そういうことなんでしょうね。
そうですね。うん。
いや、でもね、500円きついと思うわ。先月さ、麺屋武蔵バーガー630円、クソたっけーとか言うとったやんか。
うん、
あの値付きってすごいよくわかって。
うん。
僕みたいにさ、
うん、
物好きが買う宿お値段なんですわ、ああいうの。
そうですね、そうですね。
価格弾力性が低いというかさ、
はいはいはい、
価格変えようが、下げようが別に物好きは買うは買うかさ、一回ぐらいは。
せやね。
だからそれだけ狙い撃ちしようというさ、
うん
う
ん、
だからそれに関してはもう高くて OK っていう、そういう値付けやったからさ、
はいはいはい、
634円っていうのは非常に納得感のある、まあ別に俺自身は納得しねえんだけど、でもまあ戦略的には納得感があるから値付けやったんだけど、いやでも今回の520円っていうのはこれね、僕みたいな水鏡が買うっていう話で作ってへんからね。
まあね、ギリギリ狙ってるねっていう
方、ね。うん、そうだね。
うん。ギリギリセーフかギリギリ合うとかっていうところで。
あと、あえて言うんであれば、コスト高いトマトが入ってるっていうぐらいかな。はい、でもね、昔からトマト入ってるモスバーガーと比較しても、やっぱり高いとなってくると、
ね。高いね。
ねって思いますね。はい。まあ、ということで、日本マクドナルドはそんな感じでですね、瞑想に瞑想って繰り返してあげく、まあ、ちょっと最後のギャンブルに出た感じがしてるんですけれども、最近はギャンブルでさえないような瞑想を繰り返しているメーカーの話です。はい。こちら、6月20日のニュース、画像あり、ロッテリアは見た目が斬新すぎるツインバーガーを発売ということでですね、はい、ロッテリアは7月4日からエビバーガーと絶品チーズバーガーの2つを同時に食べられるエビ絶品ツインバーを期間限定で発売する。アホかというね。同商品では1977年に商品化して以来、35年以上販売しているエビバーガーと原材料と味の の総合バランスにこだわって開発した絶品チーズバーガー2つの看板商品を同時に試せる横長のバーガーということでですね。
はい。
あの、横長のフランスパンでですね、エビバーガーとその絶品チーズバーガーですか、ここでお二つ並べて、あの、食べれるというね、今までいろんな人が思いついたけど、結局やらんかったアイデアを具現化させてしまいましたね、これ。
クソ度胸やよね。
ここ数ヶ月のロッテリーは面白すぎるな。
攻めに攻め倒してるよね。
毎月あの、トンチキな商品をね、出してくるね。
ほんまに、ほんまなんかもうインコースギリギリやよね、ほんま。
ギリギリというか、ギリギリアウトというかね。
ね。
そんな感じはしますけどね。あ、でもね、一応フォローだけしとくわ。
はい。
単品500円なんで、
うん、
値段的には納得度は高いかなという気がします。
まあ、まあ、せやね。
エビバーガーと絶品チーズバーガー単品で頼むとですね、ね、だいたい650円ぐらいなんで。
ぐらい。ね。うん。
あの、若干安いかなという。まあ、それが、あの、納得度、満足度につながるとは到底思わないですけども、最近のロッテリアの実力からしてですね、
うん、
単品で頼んだ方が安いっていう出落ちを期待してたぐらいだったんで。
意外にそこはちょっと。
そうです、意外にね。その出落ちはなかったっていう。まあ、その出落ちがあったらね、商品企画した人間、秒速で首にせんと上がらないけどね。
せやな。
まあ、それか、俺みたいな、あの、さっき言ったようなね、あの、俺みたいな水鏡を完璧に狙う打ちにして
るか
って
。狙い打ちっていう感じだよな、ほんま。
アホかこうたら、容姿を増すなって。アホだけですわ、ターゲット。ということかもしれないですけど。いや、でもね、あの、500円でもね、買うやつアホなよ。アホって。いや、多分ね、思うねんけど、
うん、
これ企画した人間の企画書に、あの、ターゲットガンのとこにアホって書いてあったと思う。ターゲットがアホって。
ほんまな、色もんやよな、最近のロッテリアは。
もう完全にあの、最初からわらかしにかかってるやろという。
そう。
でも、
うん、
これはちょっと言いたい。
はい。
二人で買って、
うん、
半分に分ければ、もしかしたらお得かもしれない。
あー、なるほどね。なるほどね。
うん、着るもんもいるけどね。
確かにね。
まあ、二人で買って、あの、二つで分けて、あの、250円やったらいいかもしれない。
まあまあまあ。
まあ、そんなことをわざわざしに行くやつはいないかと思いますけどね。
はい、とは、うん、思いますが、はい。
はい。まあ、というわけで、まあ、もう、ロッテリア今回に関してね、もう本当もう、歌舞伎ぶりあっぱれと。
あっぱれやね。
毎月同じこと言うてるような気がするけど。
ほんまに、どこまで続けてくれるかなって感じ。
はい。行けるとこまで行ってくださいという、そんな感じでしたね。
うん、
はい。まあ、そんなね、あの、マクドナルドとロッテリアが瞑想を続けている中ですね、あの、さらなる瞑想を続けている、あの、牛業界の、ニュースです。こちら、6月4日のニュース。東京チカラメシが焼く牛丼から煮る牛丼へシフト。N プロジェクトの N とは煮るの頭文字を取ったもの、3月27日に出店したチカラメシ新丸子店では、焼き牛丼の代わりに、従来の牛丼チェーンのような煮る牛丼を販売している。価格も焼き牛丼が内盛り320円であるのに対し、煮る牛丼は同290円と安めの価格設定となっている。チカラメシはこうした煮る牛丼を5月末時点で神田南口店など9店舗へ展開している参考マーケティングフーズはあくまで実験的な取り組みと説明するが、3月から5月までの間に出店した近道11店中9店舗が煮るタイプの牛丼を出す店となった。多いな、多い。従来の近道は焼き牛丼を提供するために専用した開発したオーブンを使っている。しかし煮る牛丼業態の店にはオーブンはなく鍋だけが置かれている。このタイプの店では厨房機器そのものが違っており、近道が焼き牛丼から煮る牛丼へと出店の軸足を移しているのではないかと思わせる状況だということでですね。お前だけは煮る牛丼作ってほしくなかったわというニュースですね。
そうですね。
マックがフラッシュに対応 し始めました。
ああ。
あの、ついでにドコモが iPhone 売り始めました、みたいな。
うん、まあ、ほんまそんな感じ。
お前んとこだけはそれはやめてほしかったわ、っていう。他んとこは全部ええけど。
それがお前のアイデンティティやったんちゃうんかいって。
そうそう。ね、ホンダ技研工業がツーストのバイク売り始めました、みたいなね。
うん。
もう、そんなことしたらお前の存在意義ね。
意義はどこに？
どこにっていう。いや、まあ、多分、
うん、
本気じゃないと思うんですけど、
うん、
にしてもだった、いや、もしあの本気だったら面白いなとは思いますけどね。
それで受け入れられたら、みたいな感じではあるんやろうけどな。どうなんですか？回転率本当に悪いんですか？
昔はね、回転率超悪かったとは聞くね。
うん、もう、されるまでに。
そうそう、なんかあの、昔っていうのはどういう昔かっていうと、東京近い道すごい行列できとった時期。
ああ、はいはいはい。
あの頃はもうとにかく回転率が悪かったとは聞くね。
ああ、なるほどね。
でも今ってさ、東京力飯別にそんな人気でもねえからさ。
ねえし、増えたからな。
そうそう、だから、あんまり回転率を重視してるようには思わへんけどな。
うんうんうんうん
うん。大体明日二度牛丼になった途端な、あの人気で言うとは思われへんしな。
思われへんな。うん。なぜそんなレッドオーシャンに参入するんやみたいな。
ほんまやねもう。いや、あの、実際問題としてですね、
うん。
焼く牛丼に関しては、
うん。
あの、なんだかんだ言って今すごいあの戦うことが多い力飯ですけど、うん、僕、焼き牛丼に関しては力飯が一番美味しいと思ってるんですよ。
まあ、だろうなと僕も思うんですよね、うん、
いやあのどっちかというとあの、うん、ライバル店 の, あの焼き牛丼がひどすぎるっていうのもあるんですけど
うん、うん、
だから東京力飯がまだあの焼き牛丼に関してはアドバンテージがあると思うんで、うん、別にそれでいいとは思うんですけどね。
ですよね。
っていうかまあ多分実験的な試みっていうのはある種本当だと、まあ、
そうなんだろうと、うん、何やろうね、コンサル入ってその数値めちゃめちゃ徹底的に突っ込まれたとかそういうことは
回転ですよね。
うん、
かなぁ。まあ、いいです。名古屋にはね、東京力飯ないからね。
僕も東京でしか食べたことないですけどね。
そうですね。まあ、ということで、お前だけは、あの、二度牛丼出してほしくなかったら力飯という、そういう形ですね。これは、あの、まあ、その牛肉業界、迷走を続ける牛肉業界にとって、こちら、朗報のニュースですね。
はい。
同胞かな、同胞かどうか分からないけど、6月22日のニュース、合法的な牛肉ユッケが焼肉店で復活、鍵を握る納豆方式とはということでですね、うん、2011年4月に生肉での集団食中毒事件が起こり、死者も数人で、これにより、焼肉屋からユッケは姿を消してきたし、ある店ではユッケでは、うちではなく馬の肉を使うなどをしていたが、ここ最近、個食パック方式という、いわば納豆方式で牛のユッケを提供するお店が増えてきたようだ。上記記事によればですね、個室パック方式の雪はパックに入ったまま客席に提供され、お客さんが自分で調味液を混ぜる、まさに納豆方式です。生肉については加工処理、調理基準とともに焼肉店にとっては高いハードルが設けられています。全国に約2万店ある焼肉店のうち、保健所の許可を得られる加工調理システムを有する店は極めて少なく、今後も個々の焼肉店は許可を得ることは難しそうですよということでですね、
はい、
そういう基準を満たしたですね、加工場で作った雪をですね、真空パックをするんですかね、あのパックにしてですね、席で開けるという、
うん、
そういうのでユッケを提供する店が増えてきたということですね。こんな話聞いてるとさ、
うん、
あのみんな多分同じこと思ってると思うねんけど、
うん、
スーパーで売れよっていう
まあね、
うん、もうそこまで行ったら別に焼肉でね食わねえやんっていう話になってくるね。
だってどこで食っても大概、あの、パッケージが似通ってくるわけ
ですよ。でしょ、でしょ。いや、だからもう、おいでませ食堂に、あの、納豆が何年みたいなもんですよね、もう、
まあ、そんな感じですね。うん。まだ僕はこの個食パックは見たことがないんですよね。
二つありますね。まあ、こういう個食パックで出すとこもあれば、
うん。
ユッケ、今の時点で作ってるとこもありますよ。
うんうんうん。
なんか、ね、あの、肉屋のプライドをかけてユッケ出しますとか書いてる店もありましたし。
はいはい。
まああるんですけど、すみません、僕あんまり、その、ユッケそこまで好きじゃなかったんで。
まあまあね。
だからそこまであの魅力は感じなかったですね。
確かに。
私の感想としては、あの、スーパーで売ってくださいっていう。スーパーで売ってたら買うよなっていう。
あまあまあ、せやな。買うかな。
はい、似たような、あの、記事なんですけれども、こちらも朗報でございます。6月14日の記事、放射線殺菌可能に、牛レバ刺し解禁か、厚生労働省安全性確認ということでですね、厚生労働省の昨年からの研究で、生食用の牛肝臓に含まれる、O15 の中、放射線で十分に殺菌できることが確認された。飲食店などで禁止されている生レバーの提供再開につながると予想され、愛好家業界は、一日も早い実用化に期待を捨てるということでですね。まあ、あの、レバーに放射線を当ててですね、
うん、
あの、O15 を殺菌できるということで、うん、
はい、
去年の7月ですかね。まあ、あの、忘れましたけれども、そこら辺で、あの、禁止された牛レバ刺しがですね、
うん、
もう、
うん、
もう解禁されるという状況が、あの、近づいてるそうです。いや、俺さ、思ったんだけどさ、うん、やっぱり日本人、あの、生食好きやねんなっていうのをすごい思った次第ですよ。
なあ、せやな。
なんだかんだ言って。
まあなりふり構わへんなーっていうところはあるんですけど、うん、まあ誰もが思うとこなんでしょうけど、あのユッケと違って出荷時点で殺菌できてても印象
そうそうですね、はい、
そこのリスク減らへんよね。
まあね、前みたいにね、ずさんな管理してるとこがね、いらんことしそうな気がしますわね。
うん、しそうな気がすごいするね。うん、この放射線殺菌装置が各店舗にあれば話は別なん
や。いや、そんなんやったら、放射線技師、あの、各店舗に用意せんとあがんやないけどな。どんだけコストかかんねん。
そうそう。
いや、まあ、ということで、
うん、
まあ、やってくれるのは嬉しいんですけれども、っていう。
まあでも食べたいんやね
っていう。いや僕は食べたいですよ。
まあな、レバーな、うまいからな。
美味しいですか、ね、僕ユッケはそこまでじゃないですけど、やっぱあの、レバ刺しは食べたいですよ。
ああ、君レバー大好きだもん
ね。レバー大好きだからね。まあでもあの、最近もうあの、他のレバーにだいぶ浮気しとって、あの、牛は別にもういいかなという気分になりつつあるけどね。
うん、論外っていう豚とかね。
馬もね。鳥もね。
そんなないでしょ、言うでも。
まだ。もう、まあね、まあね、ないけどね。いやまあ、うん、そんな感じで、ね、まあ本当もう、牛のレバーがね、あのどこでも食べれるようになったら嬉しいわ。まあ嬉しいは嬉しいです
けど。まあ嬉しいは嬉しい。
ということなんですけど、まだもうちょっと時間かかりそうな話ですね、これに関しては。
ね、これはね。
うん。いや、でも、あの、本当日本人が肉の生食にこだわるっていうのは本当よくわかりますね、こういうのを見てると。
ほんまですね。
まあそういうあの食のこだわりの話なんですけれども、まああのこれはこだわっているところとこだわってないところの温度差の話なんですけどね、次は6月8日、宇都宮市餃子購入額4ヶ月ぶり月間首位2位半押しということでですね、
うん、
餃子購入額4ヶ月ぶり月間首位、宇都宮総務省が取りまとめた、取りまとめんなよもうこの4月の会計調査で、市の1世帯あたりの餃子購入額が575円となり、昨年12月以来4ヶ月ぶり、今年初の月間首位を獲得したことが分かった。2位は浜松市の370円。あ、もうどうでもよくいいなこれ。宇都宮餃子会などは昨年からスーパーなど小売店で餃子の消費拡大キャンペーンを展開、市はこの流れを継続し、今年こそ日本一を取り返したいと意気込むということでですね、
うん、
あの去年浜松市にですね、餃子消費量1位を取られてしまいましてですね、
はい、
餃子しか取り入れない宇都宮市はですね、それにあの非常に危機感を覚えて、こうやってあの頑張ってあのなんとか首位を奪還したということらしいんですよ。
はい。
はい。ここでですね、はい、私、職場浜松市民3人に聞きました。
はい。
浜松餃子はどう思いますか？
はい。
1人目。
はい。
たまに食うよね。
うん。
2人目。浜松餃子よりやっぱ爽やかですよ。あの、爽やかってね、爽やかハンバーグね。
あ
の、
あ、
爽やかなハンバーグ。はい。で、3位。浜松餃子ばっかり言わないでくださいということでですね。浜松市民のこのね、興味のなさ、餃子に対する。
すごいな。めちゃめちゃ温度差あるな。
もうどうよと思ったよ、俺一体。は
い、宇都宮市民必死のパッチやんけっていう。
いや本当ですよ、少年漫画でね、
うん、
天才キャラにつきまとう盆栽キャラってあるじゃないですか。
ありますね。
どいつもこいつもトキトキトキトキみたいな、そんな感じでね。もうそういうやつを思い出したね、こいつ、
うん、
浜松のこの餃子に対するね、情熱の低さ。
低さ、他いっぱいありますからね、浜松ね。
そうそうそう、
別に餃子で勝負する必要は全くないですからね。
でしょうけどね。
せやな、逆に宇都宮市民とかおれへんの。
いや、さすがにそれは、あの、愛知県の会社なんて。その、浜松市の、あの、冷淡さだけ、あの、伝えたかった、こういうです。
まあ、宇都宮市、頑張れ、
って頑張れ。下塚でも押してええねんで。次のニュース。ああ、こちら最後のニュースですね。
最後
です。6月5日のニュース。好きなカップ焼きそば1位は UFO2 やペヤング、マイナビニュース会員調査でということでですね。
うん、
お湯があればすぐに食べられるカップ焼きそば、スーパーなんかに行くと多くの種類が並んでいますよね。さて、皆さん数多くあるカップ焼きそばの中に何が一番好きですか？マイナビニュース会員に聞いてみました。1位、日清焼きそば UFO。まあ、この辺は鉄板ですね。第2位、ペヤングソース焼きそば。
うん。
根強いですね。はい。ちなみに、日清焼きそば UFO は 30.4% なんで、ペヤングソース焼きそばの 18.2% に、ほぼダブルスコアをつけているという、そういう形です。で、第3位、一平ちゃん、夜店の焼きそばということで、こちらが 11.3%、4位、焼きそば弁当、5位、おでの塩ということですね。はい、4位、焼きそば弁当は 2.2%、5位、おでの塩 1.7% ということですね。うん、この辺はもう、ほぼ、なんていうか、誤差の範囲ということになってしまいますんで、
うん、
やはりこの3強 強は強いというそういう記事ですね。
そうですね、三強ですね。
私たちの大好きなですね、漫画の飯花出が立場の中でも三強という形で扱われてましたんで、三強というのは強いという形ですか、ということなんですけれども、まあ最初に言うときますけど、私あの焼きそばあんま好きじゃないんで、この話題あんまないんですけどね。
なぜあげたし。
なぜあげたって。半年前ぐらいにね、日本ソース排除化計画なんてやってたぐらいなんで、あんまり食わないんですよ、これ、焼きそば。
直近でカップ焼きそば食べたんいつよ。
それはね、半月前ぐらいに。
食べたんか。
食べた。君が、Facebook ですげえ美味しいって言ってた、あれ、
札幌一番の塩焼きそば。
あ、そうそうそうそう。あれは美味しかったね、あれ。
まあ僕、それまではね、一平ちゃんの夜店の焼きそばだったんですね。からしマヨネーズのマヨビー。
そうやったんや。
そうなんですよ。大体もう買うとしたら一平ちゃんやったんですよね。
俺もう UFO 以外ほぼ買ったことないよ。
むしろ俺 UFO あんまり買えへん。
あ、そうな
ん、で、まあ、ご多分に漏れず、僕らがカップ焼きそばを主に買ってた時期って、ペヤングってあんまなかったじゃないですか。
そうですね。
関西って非ペヤング県なんで。
東京ドーカーのくせに2位に入っていくペヤングのその支持の強さっていう話なんですけど、
ね。そうですね。原理主義ですよね。
そうですね。僕こそ UFO 原理主義ですよ、本当
に。ああ、なるほど。どうなん？味は徐々に変わりつつあるんですか？
らしいね。らしいねっていうぐらい食うてないっていうぐらい、ね。
最近、札幌一番の塩焼きそばを食べて、すごい目から鱗やったっていう。
まあ、塩焼きそば自体は、今までね、おでんの塩とかあったんですけど。
あったんですけどね。
まあ、一ランク完成度は高い気はしますね。
って思いました。まあ、僕はただ単純に札幌一番の塩ラーメンが一番好きっていう。
ね、まあ、僕らは信者だっていう、そういう話ですけど。
最近なんかまたカップ焼きそばいろいろ味が出てるみたいで、一平ちゃんもね、なんか、ピザマヨとか、テリマヨとか、ね、出てるみたいで。あと、ね、
2ヶ月で終わりそうな味ですね、それ。
そう。それこそ今食べとけよ、みたいな。
もうほんと、もう、今食え。
他にも、日清とカルビーのバーベキュー味の
や
つとかもね、あったんですけど。まあ、そんな中で、僕が今日食べてみたのが、ジャンジャン。第7位に、なかなか美味しかったです。麺にソースが練り込まれてるやつでね。まあ、CM 見たことある人は、佐藤健が出る、はい、細長いタイプのカップ。
そうですね、縦に長い普通のカップ麺みたいなカップでやってるって。
今日食べて気づいたんですけど、カップ焼きそば僕あんまり食べないんですけど、理由っていうのはやっぱり湯切りしてから冷めるのが早いっていう、
ね、あ、早いですよね。
熱いものを熱いまま食べたいっていう人間からするとカップ焼きそばってすごく不満が残るんです、
ね、そうですね。しかも冷めるのも早いし伸びるのも早いからね。そうそう、カップ焼きそば
ほんまに気合い入れて速攻で食べないと、
そうですね、
っていう時間との勝負っていう
になりますけどね。
僕のカップ焼きそばやったんですけど、ジャンジャンね、縦長のカップなんで、あれ、冷めにくいんですよね。
ああ、なるほど。冷めにくい。ああ、いいですよね。
だから、あったまま結構食べれるっていうか、余裕を持って最後まで食べきれる。しかも熱いまま食べられるっていう。
ああ、まあ、ジャンジャン7位ですけどね。
7位なんです
か？1.2% なんですかね。焼きそばバゴン用意したっていう。
そうなんですよね。まあまあ、やっぱ三強強いんかなっていうところですよね。
いや、ほんと強いですよね。僕の一つの不満は、
うん、
焼きそばがこれだけね、流行ってるんだから、
うん、
僕混ぜそば系もインスタントで再現できるはずやろって昔から思ってるねんけどね、
うん、
混ぜそば系はなかなか定着せえへんね、いつも。
今ふと思いました。混ぜそば系を成功させようって思うと、レンチン調理が定着する必要があるんじゃないかな。
熱が鍵やということ
か。そう。カップ焼きそばっていうか、混ぜそばなんか特にそうでしょ。普通にラーメン屋で食べると、だいぶ熱い状態で出てくるじゃないですか。
まあ、そうですね。
器もだいぶ熱くして。だから、ああいう形で、熱がないと油がしつこすぎて、冷めちゃうと余計に食べづらくなるっていうのがある。まあ、レンジで熱々の状態のまんますると、なんかいけそうな気もするけど、ただ、カップラーメンとかカップ焼きそばをレンジで調理っていうのは、なかなか日本定着してないですか、
ね、そうですね。アメリカとかではすごい定着してるって話だけどな。まあ、もっと言えば、混ぜそば、油そばという食い物自体が日本に定着してないかなっていう気もするけどな、俺は。
せやな。
まあ、僕個人もそこまで好きじゃなかったりすんねんけど。
いやもうあれはな、なんか突き詰めた人が食べるもんっていう、そういうイメージを持って
た。確かに。
暴力的なまでの。
油、塩以上みたいな。
濃さっていうと、塩で食べさせるみたいな。
ああ、そうですね。まあまあまあ。
UFO とペヤングと一平ちゃんは強いなということを感じた今回のランキングですよ。なんか僕いつもさランキング出るたびに、
うん、
このランキングは茶番でないことを全然喋りますけどって言いますけど、今回の場合はもう
ガチやね。
100人に聞いたら100人同じ回答するんじゃないかっていうような、
思います僕もそれ。